2012年2月25日、何曜日ですか、土曜日、午前10時10分頃収録からというわけでございますけれどもですね、はい、ということで、本来であればね、本来のあの更新のタイミングであればね、金曜日に更新されているはずがなぜか土曜日というね、3日空けてしまってると。あ、前回がね、溜め撮りだったからあれなんですよね。なんかサボり癖ついちゃったんですよね。なんかいろんなことにね、最近サボり癖がついてきてね、なんかそろそろやばいんじゃないかなと思い始めている今日この頃です。はい、大学生のやつはそんなもんかってということでですね、まあ特にね、まあ今回につ前回に引き続きね、特に今回もね、あの近況報告的なものはないので、まあていうか、もともと近況報告的なものは排除しようというね、趣旨でございますけども、まあ今日は勉強の話をしようかなと思います。はい、ということでお送りしましょう。大学1年生若がお送りする雑音マジで自己満足の番組からです。この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。はい、ということで改めましてこんにちは、カラーデイズ若でございますけれどもですね、いやー、気づけばね、春休みに入ってもう2週間以上経過してるわけですよ。僕の場合は2月のまあ、そうね、6日に試験が終わって7日から、まあ春休みに入ったわけなんですが、本日で14、15、16、17日目ですか今日で。いやー早いね、意外とポケーっと過ごしてたらですね、もう17日経ってると。もうね、やっぱね、あれだね、ダメだねなんかほんとね、ボケっと過ごしてしまってるような気がして、なら気がする、気がしてならないわけでございますよ。うん、でまあ、そうそうそう、で今回はね、僕は今回の長期休暇、まあ2ヶ月ほどありますが、あと1ヶ月ちょっとありますけれども、ですね、今回はね、長期休暇ではありますが、まあさすがにね、ちょっと年末に一回帰ったのって、まあ実家にはですね、帰らなくてもまあいいんじゃないかなと思ってまして、まあ今のところ帰る予定はありません。はい、ずっと札幌にいるっていう話はまあまあ前もしたと思うんですが、うん、っていう話をずっと身内ともしてたんですが、なんか最近身内がみんな実家に帰り始めて、ちょっと若干不安になり始めている若さんですけれども、まあね、あれなんですよ、その、ね、どっちにしてもね、暇なんですよ。で、札幌にいても暇だし、田舎に帰っても暇なんですよ。どっちにしろ暇なんだけど、まあ、どっちかって言ったら、やっぱり札幌にいた方が時間潰せますからね。だからまあ、札幌にいようかなとかって思ってるんですけどね。うん。まあ、とはいえですね、とはいえね、ちょっとどうしようか、若干今でも迷ってるんですけれども、まあ、多分帰りません。多分帰りません。はい、身内の皆さん、多分帰りません、僕は。多分ずっと札幌にいます。ご用のある方は札幌まで。はい。まあ、ということで、まあ、そんなね、前置きはどうでもいいにしてですよ。まあ、ちょっとまた前置きをちょっとしますと、本日2月25日ということでですね。2月25日ということですね。2月25日ということですね。はい、なんで3回言ったのって、大事なことだから3回言いました、みたいな感じでね。普通2回じゃねえの、こういうとこは。ですね。まあ、若のハッピーバースデーまであと1ヶ月ということで、ハッピーバースデーまであと1ヶ月ということは、ね、感謝祭まであと1ヶ月と。いうことでですね。まあまあまあ、だんだん迫ってきましたよ。僕がね、僕のね、永遠の18歳がもうすぐ終わろうとします。ね、永遠の18歳がもうすぐ終わろうとしている。これひどい。ね、気づいたらもう18歳も終わっちゃうと。で、19歳ってなんかすげえ中途半端な年齢になっちゃいますよ。ね。いや別に19歳の人ディスるわけじゃないですけども、なんか19ってなんか中途半端じゃない？なんか中途半端だよね。なんかさ、 18はまあ、その法律的にもちょっといろいろ変わったりとかするみたいな話は僕の誕生日の時にしましたけども。で、20歳は20歳はまあいろいろ大きく変わるじゃないですか。本当の意味での成人じゃないですか。19ってさ、その間じゃん。めちゃめちゃなんかあれだよね。なんかどうでもいいってか、どうでもいいってこともないんだけど、なんかすげえ中途半端な年齢ですよね、19ってね。というか、感謝祭まであと28日と。もう1ヶ月切ってますよ。ね、どうすんですか若さん。どうすんですか若さんっていう話なんですけどね。ほんと、マジで。マジでどうすんですかね。まあそんなことで、まあそんなね、前置きはどうでもいいんですよ。ほんとどうでもいいんですよ、ね。今日の話、勉強の話しますとか言って、これもう6分ぐらいもうどうでもいい話ばっかりしてます。はい、じゃあ勉強の話でもしますか。あのね、最近なんだけど、てかここ1週間なんだけど、まあ実は若さんですね、なぜか知りませんけど、中学校の範囲というか、をですね、お勉強しております。意味は特にないです。あのですね、ぶっちゃけ言うとね、これね、まだね、これがね、活用される時が来るかどうかはね、ちょっとまだね、若干曖昧というかですね、まあ、早く若の決断力がね、若さん欠けてますから、ですね、ちょっとですね、若さん、ちょっといろいろ戸惑っている部分がありまして、これですね、まだね、使うかどうかはですね、これまだね、確定しておりません。が、しかし、だが、しかし、もしかしたら来るかもしれない。これを使う、この能力を使う時が来るかもしれないということですね。まぁ、ちょっとね、やっとこうと。まぁ、別にやっといて、損、マイナスにはならないだろうと。ね、別にマイナスにはならないだろう。プラスにもならないかもしれないけども、マイナスにはならないだろうということで。まぁ、ちょっとね、どうせ暇ですから、どうせ春休み暇ですから。ね、なんか前もなんかセンター試験の問題やるとか言って、まだやってないですけどね。まぁ、そろそろやりたいかなと思いますけどね。そろそろ手付けたいわけないなと思いますけれども、まぁ、とにもかくにも中学校までのお勉強、まあ、というか、高校受験のね、勉強をしております。別に僕はもう一回高校受験するっていうわけじゃないですよ。僕はもう受験しませんよ。高校課程はもう終了してますよ。ね。まあですよ。大学課程はもしかしたら、ま、終了しないかもしれないけどね。いや、ありえないですけど、ありえないとは言っちゃいけないかもしれないですよね。いや、まあ、ね、高校の課程はもう終了してるのにも関わらず、もう一回高校受験の勉強をしております。はい。でね。で、最近、本屋で、なんだっけな、中学5教科、まあ、国数 A、B 社のですね、重要な要点が収まった一冊本があったんですよ。なんか1200円くらいする。なんか、これで高校受験は完璧みたいな、なんかね。そう。これで合格みたいなね、そう、なんか要点がまとまった本がね、そう、5教科の要点が要所要所でまとめられているね、すごい便利なですね、本がありまして、それをね、買いまして、問題解いてるわけですよ。まあ、最悪ね、これ僕が使わなかったらもうね、今年の4月で、3年、中3になる妹にあげりゃいいというですね、僕の安易な考えてね、買ってみましてですね、ちょっとやっております。ね、ちょっと、正直な話を言うとですね、今ね、厨房なんてもう余裕だと。ね、舐めんじゃねえよ、オラと。一応これでも F1 大学生だぞと。舐めんじゃねえよとはって思ってましたけどですね。すいません。中学生、舐めてました。すいませんでした。もう謝罪します。ね、土下座でも何でもします。もうすいませんでした。いやー、ね、現役中学生の皆さん、ね、こう、どんな勉強してるのかなと思ってたんですけど、まあね、舐めてましたね。完全に舐めてましたね。で、まあ、ね、もちろん僕大学、ね、1年生、まあ、今のところ1年生、まだ1年生ね、まだ1年生、ね。来週2年生になれるかどうか明らかになるんですけどね。またその話も後でしますけれども。そう。一応ね、大学生ですから、もう中学なんかもう、当の前に卒業してるわけですよ。だからもう一応中学の課程を終了してるんですよ。これでも中学の課程を終了してるんですよ、一応。なんですけどね、一度習っているはずなのに、わからないっていうね。今ちょっとその問題集あります。ちょっと距離あるね。ちょっと取りに行ってきます。よいしょ。
ひどい。収録中に取りに行くとかひどいね、これ。
最初から収録する前に用意しとけよっていう話なんですけれども。よいしょ。今、その問題集を取ってみました。はい。ちょっと離れてましたね、今。よし。そう。でね、まあ、僕らの世代、まあ今大学1年生ですけども、僕らのまあ世代ってまあいわゆるね、ガチでゆとり教育って言われている世代で、まあね、結局ね、ゆとりってどっからどこまでの範囲なのか若干曖昧で僕もよくわかんないんですが、まあ確実に言えることは僕は確実にゆとり世代です。ガチゆとり世代です、僕らはね。で、今はね、中学でも新教育指導要領だっけ？なんかで、学習指導要項か。なんかですね、習う範囲がね、 変わってんですよね。で、あの僕らが高校時代に習ったものを中学で習ったりというか、あるいは全く取り扱ったことのないものを取り扱ったりとかしていて、すごくそのちょっとね、若干ね、え、これ中学でやったっけみたいなものがね、ちょっとあってびっくりしました。あの、ちょっと具体例を出すとですね、まあ、例えばこちら。例えばこちらっていうかですね、今のところやったところで例えばこちらなんですが、どこを出そうかな、どこを出そうかな、どこを出そうかな、ここ出せましょう。例えば、です。数学。例えば数学です。でですね、なんか資料の整理と標本調査っていうなんか単元があるんだって。うん。で、これはね、なんかあれですよ、度数分布表とかね、なんか、そう、階級の幅、階級値、度数とかね、ヒストグラムとかね、相対度数とかね、平均値とかね、うん、全数調査、標本調査とかね、意味わかんないと、何なのみたいな。何語、日本語で OK みたいなね。いや、お前が日本語で OK だっていう話なんですけども。いや、何言ってんのかなと思って、ボケーと見てたんですね。横にメジアンとかモード書いて、あ、そうか、メジアンモードって、あれちょっと待てよ。それ、こないだ IT パスポートの勉強でやったやつじゃねみたいなね。俺、こないだやったんだけど、メジアンとかモードとかみたいなね、話で。そうなんですよ。僕はね、これね、実は、大学に入るまで、この、ヒストグラムとかメジアンとかモードとかっていうのをですね、ぶち言うと大学入るまで一切やってなかったんですよ。高校でもやらなかったですからね。うん。なので、これ今、中学生でやらせてんだと思って、いや、大変だなとかってね、うちの妹弟は大変だなとかって思いながら、ポケッとしながらですね、見てました。まあ、ああ、そういうことね、つって、まあまあまあ、授業でやった、講義で受けたなと思って、この間受けたなとかって思いながら、とか思って見てましたね。あとですね、まあ、一通り国数、英理社問題、一通り、まあ、まだ解いて、まあ、半分くらいしかちょっと解けてないんですけども、ですね、解いてみたんですけれどもですね、まあ、若さんバカなんじゃないかなと。まあ、若さんバカなんじゃないかなと。もうこれね、多分ね、使うとき来ないんじゃないかなと。下手したら。もうね、バカすぎてね、そう、使うときが来るかどうかをね、決断するまでにね、ちょっと来る前にね、ちょっと勉強しておこうと思ったんだけど、これね、バカすぎるね、若さん。ほんとね、よくこれで大学生名乗ってんだと。ほんと。お前なんかもうね、お前なんかもう中学校からやりなさいよって言われそうなんですけどもね。いや、これはひどいわ。いや、相変わらずね、文系科目が強い若さんですけどね、意味がわかんないですよね。理系なのに文系科目がついて意味わかんないですけどね。いやー、中学校のさ、数学の証明問題とか久しぶりにやったね。それやったな、みたいなね。なんとかと定める。なんとかのみたいなね。いやー、あれ結構きついっすよね。いや、きついっすよねって理解してたら普通に解けるんですよね。いやー、現役の時は証明問題とか解けたんだけどな。普通に解けたんだけど、サラサラっつって解けたんだけどな。いや、今ちょっと頭悩まして考えるもんね。理科とかさ、見たんだけどさ、ほら、生物のさ、範囲とかあるじゃん。なんかさ、細胞とかなんかあんじゃん。あんなのさ、ぶっちゃけ言うとさ、もう知るかっていう話ですよね。いや、高校の時生物じゃなくて物理取ってたから。うん、だから逆に言うと物理の範囲はわかるんですよ。なんか、ちょっと、あ、これやったな、みたいな。そうそう。あと、この間電気回路とかやったから、まあまあわかるんですよ。なんか、まあ余裕だよとかってわかんないけど、そう。ねえ、びっくりして悩んだのはさ、まだこれ答え合わせしてないんだけど、ガスバーナーの使い方の問題があってさ、ガスバーナーをどっちのネジを操作すればよいか選びなさいとかね、またその理由を書きなさいとかね、もうさ、なんだっけみたいな。うわ、どっちだっけなーとかね、ガスバーナーとかさ、もう本当にそれこそ中学以来使ってないよねっていう話でさ、いやー、恐ろしい。ほんと恐ろしいね。あとね、社会科はね、僕比較的得意なんですよっていう自分で言うのなんですけども。地理はね、なんせ高校の時代、二つやってましたからね。地理 A と地理 B、どっちもやりましたからね、僕は。長く聞いているリスナー、ヘビーリスナーさんはわかると思うんですけど、僕は高校二つ行ってますから、その都合上ですね、僕は地理 A と地理 B を取りました。まあね、その関係でですね、なんと世界史を取っていない、いや、実質取っていないに等しいや。一応記録上は一応単位取ってることになってるんですけど、一応単位取ってることにはなってるんですよ。で、あ、もうちゃんと取ってますよ。皆さん、ちゃんと取ってますよ。ちゃんと高校の過程も卒業してますけれども、 あのですね、世界史はね、実質ね、僕的にはあの、やっていないに等しい。僕はね、実質やっていないに等しいんですよ。もうね、ひどいですよ。もうね、実、だからね、もう全然わかんないです。ペリーとか何それ美味しいのとかっていう話で、さすがにペリーぐらいわかりますけど、さすがにペリーぐらいわかりますけど、ちょっとですね、あんまね、ぶっちゃけ言ってよくわかんないです。ここになりますけど、ちょっとぶっちゃけよくわかんないですよ。で、まあじゃあ日本史取ってるかって言われたら日本史も取ってないんですよ。なので、あの歴史に関してはですね、本当に中学で習ってからずっとね、そこの、その時点でもうずっと一時停止中ですよ。なんで、あの、はっきり言ってね、もうね、何言ってんのか全然わかんないんだよ、歴史とか。もう、ね、織田信長とかなんだっけみたいな、そういう話ですよ。いや、さすがにそれはないけど、さすがにそれはないけど、あのね、そうそうそう。あれなんだっけこれってね、歴史問題はかなり悩んだね。うん、なんだっけな、あったのなんだっけ、ね、あった、またここです、ここで栄えた古文文明をなんていうかカタカナ6文字で答えよっていう問題があって、カタカナ6文字でほりゃららららら文明ってなってるんですよ。6文字もうメソポタミア文明しか出てこねえよとかって思って答えたら、まあ案の定メソポタミア文明で合ってたんだけど、いやもう直感で当たったからいいんだけどさ、いや直感じゃダメだろって話ですよ。うん、あ、その代わりね、そう、地理と公民は得意です。公民はね、昔から得意なんですよ。なんか知らないですね。公民とかね、こう、ニュースとかね、ちゃんと見てますから、ちゃんと見てますからね。ちゃんと見てますから、ニュースとかは見てます、ちゃんとね。うん。よかったね。バラエティの問題とかあったら、ほんと解けねえよかと思いましたね。まあそんなんでですね、まあちょっとね、中学生舐めてましたっていう話をしました。まあこの能力を使うときは来るかどうかね、若干怪しいんですけど、まあとりあえずね、今後もうちょっと解いてみようかなと思います。まあそれからだね、まあね、っていうかね、もうなんかね、ダメだよね。もうさ、中学の範囲をさ、ろくに分かっていないのにさ、ダメですよ、やっぱダメですよ、もうね、自信喪失しました。いろんな意味でね、自信喪失しました。もうダメだなと。もうダメだな、もうバカだなと。そう、だからね、バイトどうしようかな、と思って。バイトどうしようかな、と思って。うん。まあ、何の話だって言ってね、分かる人は分かる話です。身内リスナーと、まあ、あと、ある人ですね。ある人ですね。ある人ですね。身内リスナープラスある人はね、分かると思うんですけれども。まあね、どうしようと思ってね、ガチで皆さん相談乗ってください、わかんに。ダメだな。もうダメだな。どうしよう。はい。ということでですね。まあまあまあ。実はこれもね、前置きだったんですよ。17分話してるのに何が前置きだって話なんですけども。ちょっとですね、今回急ぎ目でいきましょう、じゃあ。ですね。まあ、こんなニュースが、流れてました。まあ、昨日ですけれどもね。平均の意味、大学生の 24% が理解せずって、これどこの記事か、読売新聞。なるほど。大学生の 24% が平均の意味を正しく理解していないので、基礎的な数学力、論理力に大きな課題があることが、日本数学会の実施した初の、大学生数学基本調査で明らかになった、みたいですね。ゆとり教育の影響のほか、少子化による大学全入時代の到来で、大学入試の、難易度が下がったことなどが理由として、指摘されている、うんぬんかんぬん、うんぬんかんぬんということですね。はい。で、この調査の結果、全問正答した学生はわずか 1.2% だった。マジか。偶数と奇数を足すとなぜ奇数になるのか。を論理的に説明させる中3レベルの問題の正答率は 19%、小6で習うてか、これこの記事見て俺びっくりしたんだけど、平均って小6で習ったんだっけ。なんか俺中学生で習った記憶があるんですけど、気のせいですか、それ気のせいなんですかね。まあですね、小6で習う、これあれじゃないの、今の学習指導要項じゃないの、え、わかんないです。小6で学ぶ平均について求め方はわかるが、平均より身長が高い生徒と低い生徒は同じ数いるなど、生後についてのことが目立ち、中堅次第では半数がことだった。中堅次第ですよ、中堅次第。もう僕なんかこのクソ底辺次第ですけどね。底辺次第だったらもう全員がもうことなんじゃないかっていう話なんですけども、まあ、底辺次第のデータはないのでわかりませんが、中堅次第ではなんと半数がことだったということですね。もう大学生みんなバカだっていう話ですよね、これはね。これでまたあれですよ、兄ちゃんとかね、ゆとりとかっていう戦われ方をしてるって、これだからゆとりはみたいな、ね、戦われ方をしてるんですよ。だからやばいもわか言ったでしょっていう話で、だから言ったでしょって、ね、ゆとりって言うけどさ、別に俺らゆとりになりたくてなったんじゃねえよっていう話でさ、お前らが勝手にしたんだろっていう話で、お前らが悪いんだよっていう話でね、若干言い訳じみたいな話ですけどね。まあね、まあね、まあ、ゆとりとは言うけどね、ゆとり全員がバカなわけじゃないとね、ゆとりの中にもね、ね、優秀な人はいますから、たくさんね。はい。ということを僕は理解してほしい、社会の人に。うん。まあ僕が優秀な人かって言われるとね、全然そうじゃないですけど、ね、むしろゆとりの代表と言ってもね、過言ではないと。うん。 もう中学でね、習った内容をもう忘れているようじゃね、もうダメだなと。うん、ですけどね。で、このね、日本数学会だっけが実施した大学生数学基本調査っていうのをですね、どんなんだろうと。まあ、僕は実際調査対象じゃなかったっていうか、受けてないので、わかんないですよ。これね、なんかね、あれなんですよね。入学直後の学生5934人が協力者って記事があるので、まあ、多分1年生でしょうね。多分1年生で、らしいですね。で、和歌調べによるとですね、これ国公立大、私立大、まあ、それぞれ48大学で実施したようなんですが、ですね、まあ、SA 群、いわゆる国公立では SA 群が多かったみたいですよ。SA 群ってあれですよ、トップじゃないですか、トップじゃないですか。多分東大とかで対象になってんでしょ、きっと。北大とかわかんないけど。もうガッツァ、普通に名前出しちゃったけど、まあいいだろう、もう別にどうせ対象になってんだら、みたいな感じですけども。あのね、もう SA 群、それから私立の ABC 群がね、これ対象だったみたいなんですけれどもね、若さんはエフラン大学なんで、ランをね、もうそもそも対象外という話なんですけどね。はい。てかね、SA、ABC 群でこの結果ってことは多分ね、これ DEF 組を入れたらですね、多分相当悪い結果になるぞと。多分ね、これね、二人に一人は平均理解するぞとかね、そういう記事になるんじゃないかと思いまして、この問題をですね、なんと若さん、ググって検索したらですね、出てきたので、この問題をちょっとですね、やってみようと思いまして、もう解きました。で、皆さんもね、ちょっと解いてみてください。問題の PDF のリンクとか、なんか、どっかに貼っと、ケロログとかどこかに貼っといてください。はい。で、じゃあ、この平均の問題だけちょっと言いますね。他の問題もあったんですけども、ちょっと他の問題もう、時間ないんで、省かせていきます。この平均の問題だけじゃあ言いますね。じゃあ皆さん、よく聞いてください。チャラ、ある中学校の3年生の生徒、100人の身長を測り、その平均を計算すると、163.5 センチになりました。この結果から確実に正しいと言えることには丸を、そうでないものには×を左側の空欄に記入してください。まあ、要はね、あれですよ、100人の身長を測って平均が 163.5 だったと。うん。この結果から確実に正しいと分かることをね、当てろっちゅう話ですよね。はい。では行きます。身長が 163.5 センチよりも高い精度と低い生徒はそれぞれ50人ずついる。うん、これがカッコ1です。身長が 163.5 センチよりも高い生徒と低い生徒はそれぞれ50人ずついる。カッコ2。100人の生徒全員の身長を足すと 163.5 センチ ×100 イコール 16,350 センチになる。100人の生徒全員の身長を足すと 163.5 センチ ×100 で 16,350 センチになる。カッコ3。身長を10センチごとに130センチ以上で140センチ未満の生徒、140センチ以上で150センチ未満の生徒という風に区分けすると、160センチ以上で170センチ未満の生徒が最も多い。はい、という、まあ、3台ですね。この3つ、丸はそれぞれつけなさいという話なんですが、まず、カッコ1。あ、皆さん回答いいですか？回答いいですか？皆さん回答してください。回答しない人はもうここで一回一時停止してください。5秒後に、回答しますからね。4、3、2、1。はい、回答です。はい、回答です。では行きます。回答行きましょう。まず、カッコ1。身長が 163.5 センチよりも高い生徒と低い生徒はそれぞれ50人ずついる。これはね、罰です。はい、罰です。これは罰です。はい、丸書いた人、プギャー。はい、丸書いた人、プギャーっていう話なんですけども。まあ、これは罰ですよね。ね。まあですよ、もしかしたら本当に50人ずつかもしんないけど、確実に正しいとはそれは言えないですよね。ね、もしかしたら49人と51人かもしんないしね。ね、まだ40人と62人かもしれないしね。わかんない、わかんない、わかんない、わかんない、わかんない。ね、それはわかんないですね。はい、これは俺罰です。これはまあ、これは大体多分わかると思います。次。100人の生徒全員の身長を足すと 163.5 センチ ×100 イコール 16,350 センチになる。これは丸です。これは丸です。はい。ね。16,350 をね、100で割ったら、163.5 センチになりますからね。うん。これは正しい。これはね、うん。これは1、これは正しいですね。はい。カッコ3、次。身長を10センチごとに区分けすると、160センチ以上で170センチ未満の生徒が最も多い。これが多分ね、俺ね、引っ掛け問題だと思うんですよ。皆さんよく考えてください。まあ、答えは後で言いますけれども、10センチごとにこう、130から140の人、140から150の人ってこう分けていくわけですよ。で、平均が 163.5 センチです。で、でも、160センチ以上で170、だからといって160センチ以上で170センチ未満の生徒が最も多いかって言われると、まあ、ね、とは限らないじゃないっていう話で。 その160から165の人は多いかもしれないけど、165から170の人はもしかしたら極端に少ないかもしれないじゃないですか。なんかもう0人みたいなことあるかもしれない。あれとなると160から170の生徒って少なくなるでしょ。っていうことは、もしかしたら150から160の生徒の方が多いかもしれない。ね。だから確実に正しい、これが確実に正しいと言えるかどうかって言われるとちょっと怪しいということで、このカッコさんの答えは×と。いうことでですね。以上、バツ丸バツという答えでです。だけれどもね、これちなみにね、一番最初の問題なんですよ。そう。でね、まあ、ちょっと今日は時間ないんで、あんまり他の問題、ちょっと他の問題はやらないんですけどもですね、他ね、ちょっと数学っぽくない問題とか、論理的思考力が試されるような問題がね、とかあってね、意外とこれはね、ちゃんとに、これはね、どちらかといってね、数学をちゃんと理解するか、してるかというか、よりかは、ちゃんと日本語が読めるかどうかって、日本語をちゃんと理解できるかどうかっていう方の方が多分ね、大きいと思うんですよね、この、1の2とかの問題とかはね。うん。あとね、2はね、そう、偶数と奇数を足すと、答えはどっちになる、答えはどれになるでしょうか、また、それを説明してくださいってね。そう。そうなる理由を説明してくださいっていうね。そうなる理由を証明しなさいじゃないんですよ。ね。これがね、ミソなんですよね。これがミソなんですよね。とかね。あと、二次関数の、ほにゃららら、y イコールほにゃららのグラフはどのような放物線になるでしょうか。重要な特徴を文章を3つで答えてください。とか。あとね、これ俺わかんなかったっていうかね、これだけわかんなかったんだよ、俺。これ以外は全問正解だったんですよ。ね、そう、この問題。次の線分を定規とコンパ、あ、ちょっと今問題書いてあげよう。次の線分を定規とコンパスを使って正確に3等分したいと思います。どのような作図をすればいいでしょうか。作図の手順と箇条書きにして分かりやすく説明してください。なお説明する場合は定規やコンパスを使わずに書いても構いません。という問題があって、これだけね、分かんないんですよ。え?つって。でもこういう場合って大体さ、この定規とコンパス使って大体さ、三角形を書かせるっていうのはよくある問題じゃないですか。ね、よく作図しなさいみたいなの出るじゃないですか。でもね、三等分しなさいってまずこれね、意味がわかんない。三等分ってこれで、え?何これ?みたいなね。まあ多分現実でやるんだとしたら、わざわざね、コンパスとか使わなくてもね、定規一本あればね、もう何センチ入ったから、三等分、三等分みたいなのを計算してね、もう弾き出すことできますけど、多分現実でやるとしたら多分僕はそうやると思いますけど、でもこの問題はね、定規とコンパスを使ってだから、コンパスも使わないといけないと、どうやるんだろうなと思ってですね、ずっと疑問に思ってました。で、答え見たら、ああ、なるほどねっていう感じだったんですけども、この答えの、PDF もありますので、はい。まあまあまあ、皆さんも興味あったら見てみてください。でね、まあ、ぶっちゃけ言うとさ、さっきの平均の問題のカッコさんのさ、あれなんだっけ、160、10センチごとに区分けして、160から170の人が最も多いみたいなね、丸かバスかみたいな話で、まあ、罰なんですけど、答え罰なんですけど、これさ、ぶっちゃけさ、引っ掛け問題じゃねえっていう話で、これさ、大学生の4人に、で、この結果からね、答えられた人少ないから、ね、大学生の4人に1人平均理解できない、プギャーみたいな話なんですけど、まあね、これ多分ね、大学生のね、4人に1人はね、平均が理解できてないってね、これね、僕ちょっとミクシーかどこにも書いたんだけど、平均っていうのはさ、その平均の求め方っていうのは、そのね、ね、合計に人数割りゃいいんだろっていう話なんだけど、まあそうなんだけど、まあっていうことを理解できてないというわけじゃないんですよね。これね、タイトル、これね、まあ、マスゴミが書いてるね、マスゴミが書いてるね、記事だから、まああれなんだけど、ね、ね、ね、どうせゆとりって言いたいからね、こういうね、記事のタイトルって、記事のタイトルが悪いんだよ。だからみんなね、こう、2ちゃんとかでもね、ヤホー、某ヤホーコメントとかでもね、こう叩かれてるわけですよ。ね、平均理解できてないとかありえねえし、とか、平均なんか合計人数悪いんだろうとか書いてるコメントありましたけど、アホかと。そんなことは誰でもわかってるわっていう話で、平均を論理的に理解できてるかどうかっていうのが試された問題だと思うんですよ、この問題は。うん。ね、だからヤフーコメントとか書いてる人はもう問題見てないと。お前らがバカだと。お前らがバカなんだと。お前らが一番バカなんだと。問題見てない時点でお前らがバカだという話ですね。これね、社会人にやらしたね。この問題社会人にやらしたね。多分社会人はね、二人に一人は平均の理解できてないってなると思いますよ。僕は、マジで。うん。これ最後の問題とか結構引っ掛けですよね。まあ、僕は引っ掛かりませんでしたよね。これ意外と引っ掛け問題ですよね。うん。ねえ。でさあ、これあれなんですよ。どうだっけな。なんか正答率とかいろいろ書いてんでね。もう興味あったらちょっと見てみてください、皆さんも。で、この報告書の FAQ 前ね、の方になんかいろいろ書いてんですけどね。なんかね、なんだっけな、なんかね。そうそう。まずね、この問題の表紙にね、まず成績に関係ないですみたいなね、ことが書いてあって、その表紙に。その時点でまずこの調査に対してやる気がなくなるんです。これね、こういうの手の 調査をするときって、大体なんかそんなの書くじゃん。なんかさ、俺、中学とか小学校のときもなんかあったじゃん。なんか、あれだ、あれは国、文科省でやってんだっけ？文科省で、とかで、小学校6年生と中学3年生でやってる試験あるじゃないですか。学力調査だっけ？あれもさ、成績関係ないとか書かれてるからさ、ぶっちゃけ言うとやる気ないよねっていう話ですけど。ぶっちゃけさ、ああいう、あの手の調査にね、あれは書いちゃいけないと思う。あの一文はね、書かなきゃいいと思う、俺は。うん。あれ書かずにやらせたらね、模試ですとかってやらされたらね、多分成績上がるんじゃないかっていう話なんですけど、うん。この手の調査はね、そうやってやらせた方がいいと思うんだけどね、これ。なんで成績に関係ないとかわざわざ書くの、そういういらないことをわざわざ書くのかなとかってね、思ったりとかするんですよね。あとね、証明問題をね、二つね、あの、10分で解きなさいっていうのはね、なかなか過酷です、これね。なかなかこの15分でいいんじゃないかっていう話ですね。10分で書き切るのは、僕結構ギリギリでした、これね。うん。あ、これ印刷してやったんですよ、僕。ちゃんとやった。印刷してやったんですよね。あ、あった。あとね、ここ質問集 FAQ のところでですね、そうなる理由を下の空欄で説明してくださいとあるのは、なぜ、証明してくださいとかという質問じゃないんですかというみたいな、ね、問題があって、まあね、あれですよ、説明せよっていうね、証明せよって書くと、それだけで無回答が増える可能性があるので避けたということもありますが、理由を説明せよということで、どう受け取るかを見ようと意図しましたっていうね、話で。あのね、これ回答例とかにね、あれなんて、あの、偶数と奇数のところにはね、なんか1たす2は3だからとかね、2たす3は5だからとかね、なんかそういうのを書いてる人がいてね、あ、なるほどね、そういう意図で受け取ったのね。でもさ、大体こういうのってさ、証明じゃんとかって、ね、これは思うんですけどね。バカかって話ですね。ね。エフラン大学生若が言うのもなんなんですけど、お前らバカかと。で、SAABC 軍の大学生バカかっていう話ですね。どうなのっていう話ですね。グラフの特徴的な、重要な特徴という価値観を問うような尋ね方は不適切なのでありませんか？確かにね、これで、ね、実際の入試問題で出たら、これはペゲですよ。もう入試問題としてはペゲですけれども、まあ、この点調査問題としては、まあ、両問なのかなっていうふうには思いますけれどもね。まあ、ちなみに二次関数の重要な特徴っていうのは、あの、上に凸か下に凸かと、あと、まあ、頂点の座標と、あとは、X 軸、Y 軸にぶつかっているところの交点を求めたりとか、っていうことをね、まあ、が重要なポイントで、まあ、この問題ではそれが正当となっているんですけれども、まあ、大体でも思いつくのってそれぐらいしかないですよね。とかね。そう。あとね、この FAQ 集にはね、がっちり書かれてます。この調査を受けた大学生はどのような学習指導要領のもとで学んできましたが、この調査を受けた大学生はいわゆるゆとり世代ですってね。もうがっちり書かれてますね。もううるせえ、お前らが勝手にゆとり世代って呼んでんだろ、クソ野郎と。ね、ゆとり世代って言われるとね、俺どうも腹が立つんだよね。なんか腹立つんだよね。とかね。そう、すごい腹立つ。ゆとりとかお前らが勝手に名前つけてなくちゃやろと。カス野郎だなと。思ったりとかね、しますけど、僕反骨精神で、よね。あとね、そう、最後の僕が線分を三等分、コンパスと定規とコンパスを使って三等分にするっていう問題なんですけども、これがね、質問があって、習った記憶がありません。本当に多くの教科書にこの問題が掲載されてるんですか？そう。俺もね、思ったの。これ絶対これないだろと。習ってねえよとかって思ったんですけど、この質問に対しての、この数学界の回答がですね、調査を受けた学生からも同じ反応がありました。しかし実際には、東京書籍、学校図書、教育出版、経林館、大日本図書、大阪書籍など、多くの教科書において同じ問題が随理で解説されるにもかかわらず、見た記憶がないと多くの学生が感じていた理由として、次のようなことが考えられるでしょう、ということで。教科書に書いてあるの？これ実家から教科書取り寄せてマジでちょっと見てみようぜ。これで書いてなかったらこの数学会訴えますよっていう話ですけど。いや、多分載ってんでしょうね、ちゃんと。一つには、作図は中学1年生で教えるという固定概念があり、まずこれびっくりですね。確かに言われてみればそうだったかもなっていうね。この問題を作図問題として取り扱っていないため、生徒の記憶の中でこの問題が作図という言葉と結びついていない可能性です。もう一つは、一般入試において、作図問題が出題される頻度が低いため、入試対策が優先された結果、指導がおろそかになっているという可能性です。これね、絶対俺後者だと思うんだよね。絶対ほとんどの人後者だと思うんだよね。あのね、前者もまああり得るけど、多分ね、後者で、ほとんどは多分後者で。多分ね、この手の問題多分ね、あれですよ、正末問題の応用問題とかね、そういうなんか端っこに追いやられてるんですよ、きっとこの手の問題は多分。でも、随理で解説されてるって書いてるから、もしかしたらあれかもね、普通の例題として扱われてるのかもしれません。まあ、ちょっと、僕も教科書確認しないんでわかんないんですけども、ていうかこれさ、教科書に載ってるってさ、これあれなんじゃないの？俺らの世代の教科書じゃないんじゃないの？みたいな話ですよね。これさ、こういうの大体こういうの疑わしいですよね。もしかしたら新学習指導要領の目的で作られた教科書に載ってるのかもしれないけど、俺らの教科書に載ってないみたいな、ね。 そんなあり得るかもしれませんけどね。まあ、そんなないかな、でも。まあね。そう。絶対ね、これ入試対策が優先された結果、指導が、絶対にこれですよ。ね。今、ほんと学校なんかもう受験対策ばっかりですからね。もう、受験のために勉強させてるようなもんですから、今なんか。そういう学校のあり方ってどうなのかなっていうね、思ったりとかもね、ちょっとするんですけどね、個人的にはね。はい。とかね。まあまあまあ、ちょっとこれね、この調査はちょっとね、面白かったので、ちょっと取り上げてみました。うん。まあちょっとじゃあまとめに入りますか、時間も時間なんで。でさ、まあさ、ゆとりってさ、まあ言うけどさ、ね。前も、さっきも言いましたけどね。別に俺らゆとりになりたくてなったわけじゃないし、という話ですよ。まあね。結局さ、あれですよ。で、受験に走るんですよ、学校だって。塾だってそうですけど、塾とかね、家庭教師とかもそうなんですけれども、結局みんな行くじゃない？いや、俺はほとんどと言っていいほど行ってないに等しいんだけど、みんな行くじゃない？で、受験、ね。受験戦争のためにみんな行くじゃない。ね。で、学校は学校でさ、こう、させたいわけじゃん。もう田舎の学校とかで言うとね、もう塾とかね、家庭教師とかってね、結構ディスられてるんですよ。家庭教師ってそもそも田舎にはいないんですけどね。そもそもいないんですけども、塾とかってね、もうすごいディスられてるんですよ。田舎の学校ではね。いや、わかんないです。都会の学校ではどうかわかんないから、田舎の学校であって言うんですけど、だからすごいディスられてるね。塾なんか行くやつは邪道だとかね、そういうね、なんかそういう先生もいるわけですよ、普通に。普通にそういうことを授業とかで言うや先生もとかいるんですよ。ね、こうで勉強すりゃいいじゃん、みたいなね。まあ、それのロジック、も確かに分かるっちゃ分かるんだけどねっていう話で、その学校教育ってそもそも何なのかっていう話をね考えてたら、多分ねこれ張り詰めてたら、ね、多分あと2時間ぐらい僕喋れると思いますけど、まあ今日は喋りません。今日は喋りません。別に教育課程取るつもりがない人がこんなね、あの学校教育論にこんなめちゃめちゃ喋っていいのかっていう話なんですけど、まあね、大好評だったら感謝祭で話しますよ。じゃあね、大好評だったら感謝祭の僕のフリートーク枠で話しますよ。じゃあね、うん、学校教育について2時間喋るみたいね誰得っていう話ですね。誰得だっていう話ですね。多分僕の愚痴で終わりそうですね。だからさ、結局さ、学校もさ、受験とかに走っていくわけじゃない。結局だからさ、そもそもね、これ多分今の受験制度変えないとね、意味ないんじゃないっていう話ですよね。もうセンター試験とかね、やらせてる時点でね、もう学校、それは受験対策に走りますよ。だからその、ね、今の受験制度がある限りは、多分、これはいくら、この数学界がね、なんか、ね、ダメだ、平均もうちょい理解させろとかね、だから、よくわかんない、わけのわかんないね、数学もうちょい足さろうとかって、ね、言ってもね、これは無駄です。ね。無駄です。これはね、全く無意味です。っていうかね、そもそもこの調査自体が無意味です。っていうか、この調査だけで平均の意味を大学生の4人の1人が理解できてないとかっていう、ほざけてる時点でもう、まずね、無意味です。うん。なんでかっていうと、まずこれ今回の調査、これはまず初めてやったらしいんですよ。1回目の調査らしいんですよ。なので、前との比較データがない。ということで、比較データがないので、まあ、比較しようもない。本当にゆとり世代だけが理解してないのか、もしかしたらゆとり世代よりも前の世代が分かってないかもしれない。だって分かってないかもしれないじゃないですか。で、分かんない。比較できない。分かんない。まあ、このデータは無意味です。ね。理系大学生、過去エフランがね、ちょっと論破しますとってですね。これはでも意味ない、意味じゃ、全く意味のない調査です。で、アホかって言われます。あとね、まあ、どうせやるならだったら、他の世代でもやってほしいね。なんか社会人とかでもやってほしかったですね。どうせやるなら、どうせやるならやってほしかったね。絶対お前ら答えられないからってね。うん、そういう論破です。そういう論破しました。もう論破しました。ね。バカがって話ですね。はい。もうちょっと、だからこの学会はね、毎年調査してほしいなと思います。そういう意味ではね。うん。とかね。あと、これ、あれなんでしょ？さっきも言ったけど、A 軍、S 軍、A 軍、B 軍、C 軍みたいな感じでね。まあ、比較的頭のいいね。比較的頭のいいね。大学生が解いてるわけですよ。それがこの結果ですよ。これ、F ラン入れたらどうなんだっていう話ですよね。多分、うちの大学生とか入れたらね、多分ね、全員誤答なんじゃないかと。さすがにそれはないか。さすがにそれはないと思いますけどね。うん、そう。この FAQ にも書いてですよね。平均理解、4人に理解できてないと考えて良いですかみたいなところも書いてあって、そこにですね。いや、もっと、現実はもっとひどいと思います、みたいなこと書いてですね。うるせえ、黙れ、この野郎と。うっせえよ、と思って。うん、ちょっと反骨精神ですね。若干切れ気味ですけどね、若さんね。うん。いや、平均の問題は俺全問正解してたのね、ガチで。ほんと。ね。うん、あとは何でしたっけ、ね、ボーオーフね、ボーオーフの、 あ、某王子か。某王子のね、今話題の H 市長がね、うん、H 市長さんが言ってましたけどね。あの、あれしようなんか義務教育でも留年制度導入したらいいんじゃねえのとかっていう話聞きました。アホかと、ね。義務教育の意味ねえだろと、それね。いや、どうなんですかね。まあ、いろいろ意見あると思うんですよ、多分。ね、いや、こんなニュース出てきたからさ、いや、ね、留年制度、留年、ね、導入すべきだとかって言ってね。あれしよう。これ、もともとあれでしょ。某小木ママさんがね、某小木ママさんが、留年制度、ね、入れたらいいんでねえのって。で、おぎママさんは、ですね、おぎママちゃんはね、あれなんですよ。保護者と本人が、これ必要だと。ね、俺は留年必要だと。ね、言ったら留年させてあげたらいいんじゃないのみたいなことを言ってたらしいんですよ。それをね、某 H 市長はですね、某最近までの H 市長は、あれなんですよ。で、ね、H 市長はあれなんですよ。高校みたいに、こう、機械的に切りたいんだって、こうね。ぶっちゃけそれどうなんだろうね。で、義務教育でそれやっていいのかっていう否かって話ですね。義務教育は義務教育だからさ。まあ難しいとこだよね。うん。ね。意味もわからず小学校で英語の授業を入れたりとかね。ね。あれ意味あるんですかね、ぶっちゃけ。小学校で英語をやらせる前に俺は小学校でちゃんと国語をやらせろっていう話ですよ。ね。小学校は漢字だけやらせちゃいいんだよ、みたいな。まあ、ちょっと個人的な考えですけどね。どうなんですかね、ぶっちゃけ英語をやらせ、いや、まあ、いろいろあると思いますけど、小学校で英語やらせてもさ、いや、みたいな話ですね。まあ、いいですけどもね。まあ、いいですけど、ね、やってりゃいいんじゃないみたいな。なんか、うちの弟、過去小5はね、今、現役で、初年、英語授業を受ける初年度生として今受けてますけど、まあ、あれですよ。テストとかあるみたいですよね。でもあれでしょ？評価はされてないんでしょ？なんか聞いたら。ね。そうそう、5段階評価とかっていうのはね、ないらしいですよ。あ、小学校だからあれか、丸×三角しか無理みたいな。なんかそんな評定の付け方さっき。あ、あんまり覚えてないんだけどね。そうだっけ？なんかね、そう、ちゃんとなんか、つけてないみたいですよ。うちの田舎の小学校は。あと俺はね、ちょっとね、今回時間ないからあんまり言わないけどさ、もう40分過ぎてるからもうあんまり言わないけどさ、ALT の先生のあり方とかね。あ、ちょっとこの教育の話はね、ここいろいろしたいですよね。ちょっとまたちょっとなんか機会見てみなさい。次回あたりもしますかね。まあ、ていうかあれですよね。エフラン大学生がごちゃごちゃ言うなよって話ですよね。まあ、失礼しましたということで。まあちょっとね、面白いね、この話ね。またしますか？なんかいいですか？誰かと話したいですね、こういうのね。感謝されますか？じゃあ。感謝されますか？まあいいでしょう。まあちょっとということで、今日はですね、ちょっと若干真面目な話をしました。重い雲の上は晴れてた。やっと見えた青い空が変わらないと信じていた気持ちは。はい、というわけでエンディングでございますけれども、いやー、あれだね、盛り上がっちゃいましたね。あのね、いや、まあね、やっぱね、ダメですよ、今の日本の教育は、みたいな。ひどいわ、これひどいわね。いやね、またちょっとね、この教育関係の話に関してはですね、面白いのでもうちょっとね話したいなと思います。いやー、まあね、感謝祭のあたりでまたやりますか。じゃあこの手の話は。いやね、まあまあまあ、まあいろいろ思うことありますけども、今日はいません、もう。ということですね。まあね、まあもうさっきも言いましたが、春休みになって2週間以上経ちましてですね、まあ多くの大学ではもう成績開示とかがされてるみたいですけど、うちの大学はですね、そう、定期試験がね、遅かった分ですね、その分ですね、開示されるのが遅くてですね、皆様お待ちかねの成績開示はですね、なんとですね、来週の金曜日、あ、違う、木曜日、来週の木曜日に、僕、まず、あ、そうか、ごめんなさい。まず来週の木曜日に、3月1日に、まず僕が2年生になれるかどうかのですね、審査結果が発表されます。まあ、これで1年生だったらもう僕はもう大学辞めますみたいな話ですけど、マジで。まあ、リアル話ね。はい、留年したら辞めます。はい。でですね、で、成績が実際に見られるのが、僕の手元で今回のね、成績、細かい成績が見られるのが、そう、来週のね、金曜日らしいんですよ。うん。 多分ね、多分来週の金曜日だと思うんですよ。僕のね、あの、わかリーク情報によると、多分来週の金曜日なんですよ。なので、まあ、皆さんお待ちかねのですね、もうポッドキャストでの成績解除はですね、来週金曜日土曜日あたりで、ね、多分行われるんじゃないかなということでですね、皆さんはワクワクして待っていただければと思います。僕はワクワクしてません。はい。あとはですね、感謝祭のゲスト出演者引き続き募集中です。一応2月で締めるはずですが、まあ、一応定では2月で締めますが、まあ、3月の、まあ、大体15日とか、ね、8日、20日とか、20日か、20日ぐらいまでね、まあ、ちょっと待ってようかなと思いますので、まあ、引き続き募集中でございますので、興味ある方はぜひ、ご協力ください。だんだんね、ちょっと決まってきまして、直接サイトの方でも発表しますので、皆様、ぜひね、気になる方は見てください。番組での紹介はね、また後々時間取ってやろうかなと思います。はい。ということで、もう2月も25日、次の配信は多分2月の27、それから29と、29は絶対配信しますよ。なぜなら4人に1回しか来ないからね。それでは今日はここまでお送りしましたのは若でした。それではまた皆さん次回目のお会いです。さよなら。人じゃなきゃダメだなんて、あれから成長してない。